名盤ラジオ前回からの続き。名盤ラジオ番外編、ラルクアンシエルアリーナツアー2024アンダーグラウンドライブ行った感想を話しております。たくやです。今回もよろしくお願いします。
どうも、エヌソーです。
のりたまです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
サイコソニックステイクのりたま
今回もね、助っ人のサイコソニックのりたま先生と一緒にやっておりますが、
よろしくお願いします。どうもどうも。
前回もいろいろこの今回のツアー、のりたま先生は1日目に行っていて、僕と N ゾーさんは3日目に行って、そのね、全体的なところと1曲目から話をして、6曲目のオフィリアまで前回行ったので、続きを話していければという感じですが。
へいへい。
次が7曲目、テイストオブラブ。これが、これの前後ぐらいになんか映像一回挟まったシーンってありませんでした？
ありましたっけ？
あったっけ？
デューンの、
ね、
デューン的な、
ああ。
リマスターデューンのジャケット的な映像？
あ、あの椅子がいっぱい、
うん。
吹っ飛んでるやつではない。なくて、なんかあの、
ではなく、
カラスで鳩。
ああ、はいはいはい。
がなんかこう、光を運んでくみたいな。
うん、
で、なんかメンバーが形作られてみたいな。
CG 的な。
ああ、なんかちょっと。
あれなんか、どこでしたっけ？割とこの辺の中盤あたりのところで挟まってた気がするんですけど。
この後かなんかその辺だと。
この前かその後とかですよね。
うん。うん、なんか、ちょっとその昔のポリゴン風な表現で過去パートを表してるのか。
うん。
テイストオブラブは多くの人が待ち望んでたやつだと思います。
これね、そうですよね。なんかもう、イントロでもう、おおって。
まあ、これ、テイストオブラブの映像って、昔のヘブンリーフィルムか、唯一出てる。あれぐらいでしか、多分、多くの人が見たことない、生演奏だな。
ね、じゃあもう、それこそ雪広になってからやったこと
がやってないと思いますよ。ほうほうほう、これは。
ええー、マジか。
すごい、すごい。
そうなるんだ。
そっか。
これ好きな人は、
じゃあもう、のりたまさん的にはもう飛び跳ねて。
あ、そうそう、これ、なんか、なんだっけ。始まる前の、その、アイドルのツイッターで、音声なしで、
はいはいはいはい。
ああ、はいはいはい。あったね。リハーサル風景のやつ。
で、それをもうすでに、テイストオブラブの、ね、音と合わせて、これじゃねえかみたいなこと言ってる特定班がいて、面白かった。
すごいな。
すごいよね。ほんと。
すごいな。
あれ合ってたってことだもんね。
すごい、合ってたんだ。
すごい。俺最後にやったのは1996年で、かつ、その、雪広入る前のですか。ベースのイントロが始まると、ドエル大関係な感じ、
あのベース、なんかカメラアングルがね、下からのあれ。
あ、わざわざ。あれちょっと面白かった。
すごいですね。いやー、でもこれは良かったっすね。やっぱこの間、デューン特集やったばっかだったから。
そうですね。我々的にはね、やってて良かった、デューン特集会見てありますし。
うん。
うん。やっぱ聞きたい曲の一つでしたよね。その、デューンからっていうのは。
うん。
結構それを期待して今日来たんだよ、みたいな。
そうそうそう。
感じですし。
ちょっと安心しましたね、このデューンから来て。あ、ちゃんとやっぱデューンの曲もやるよねって。
これの Taste of Love の歌詞に、悲しみより深く、すべての命より強く、愛しているのところの愛しているを客席に歌わせた、出たっていうのがあったけど、歌いました。愛しているって。
記憶にないな
客席からの愛しているをハイドさんがこう、全身で受け止めてたっていうような。
なるほど。そういう感じなんですね。
そういう感じの描写をしている人が、いましたね。
ほうほうほう。
でも、歌詞はちょっと、変ですけどね、これね。
僕はもう、あなたがもしもナイフを差し出せば、のところにもう集中してたんで。ナイフ来たって。いやー、でもこれは本当にそんな、昔、もうレアというかね、本当に、90年代からやってない曲だったのかという感じですね。で、そっから、次が、ボイスですよね。
うん。
これ、デューンつながり
というか、デューン
で、デューンできたから、いやー、これはもう、おーって感じですよ。うん、俺たちの時代だーっていう。
うんですね。とうとう来たねって感じですね。
とうとう。とうとう。
とうとう出たねっていう。
しかもこの頃、ステージもこっち向いてたから。
そうそうそうそう。
ねえ。
よかった。
よかったですよ。この辺なんかすごい、よかったですよね。やっぱ、個人的な思い入れのある曲で、こっちを向いてくれてたっていうのは。
後ろで椅子が飛んでたけど。
あ、うん、これがそうか。
多分そうです。
はいはいはい。椅子ぶっ飛んでましたね。
うん、
いや、この曲はめっちゃいいっすよね。これ、割と最近やってます？
やってます、やってます。
うん、うん。
あの、なんか周年の時にやってる感じする。
この間の30周年のでもやってましたっけ？
30 周年ではやってなさそうだったけど、あ、25周年とか、20周年とかではやってそう。はいはいはい、
なるほど。じゃあ割と本当最近というか、
10年でやってる。
いやー、これはでももうイントロできたって感じだったな。
ここで立て続けにね。
そう。
やったーって感じですよね。
やったーって感じですね。これちなみにあのデューン特集の時にこの曲のところであのギターソロ後のアルペジオで。なんかちょっと、よれるというか、
うんうんうん、
なんかディレイの感じでちょっと、よれて聞こえるみたいな感じの話をしてたんですけど、今日のライブでもなんかそんな感じに弾いてないんですよね。その部分。特にそういう違和感を感じるような感じで弾いてるわけではないですけど、あの、そのスタジオ音源のやつ、あのデューン回やった後に、さらにいろいろなんかあの、YouTube で弾いてみた動画とか見て、なんか謎が解けたんですよね、それ見たら。
おう。
あれはなんか、あれで普通に合ってるというか、そういう風に弾いてると思われる。で、音的になんかあそこだけ同じ弦の同じ音を2音連続で弾いてて、で、それで、さらにディレイもかかってるんで、なんか、ちょっと違和感を感じる。で、それが、なんかその後の繰り返しの中にも出てこないっていう。なんかね、うまく言葉では言うの難しいんですけど、とにかく、結論、多分あれはあれで合ってて、なんかミストーンとかそういう感じではない。っていうのが、その後分かったっていう話をちょっとここで、デューン特集の、補足として言っておこうかなと思いましたけど、なぜかそういう風にライブでは弾かないっていうのはよくわかんないですね。
ライブの時のその原曲からの再現度合い、演奏の再現度合いとかってあんまり 気にしたことなくて、なんか、こういうのって、一個パッと、わかりますか？
曲によるし、どれくらい聴き込んでるかによって全然なんか変わってくるんで、自分的にはあんまりラルクはどうってのはわかんないですけど、まあ、この部分はなんかその、なんかちょっと違和感があったので、これはライブではどう弾いてるんだろうっていうんで、もともと調べてたっていう感じっすね。多分今日の、まあそのやつはだからちょっと例外として他の曲とかでギターとかでこれはなんか原曲と違う風に弾いてるなとかっていうのが明確に気づいたのとかってほとんどないんじゃないかな、あんまり。この辺なんか N ゾーさんはどうでした？
ギタープレイですか？
原曲となんか結構変えてるなとか、なんかすごい忠実だなとか、そういうところでの剣のプレイは。
そんなに変えてる印象はなかったですけどね。
基本はそうですよね。割と忠実にやってるなというか、割とこう常に忙しそうにちゃんと弾いてるなっていう印象ですよね。こんなにはしょったりとかも多分してないんだろうなっていう。
ですね。
ギターソロがなんかたまに、
ギターソロはそうですね。
かなっていうような。けど、あんまり。
ギターソロはそうですね。アドリブ的なところの、で、変わるところはあるのかなって気はしますが。このボイスの後でしたっけ？初めて MC があったの。このボイスの後でしたっけ？
どうでしたっけ？覚えてない。
まあこの辺で確か初めての MC が入って、なんか、こんばんは、ラルクアンシエルでエースみたいな感じになって、もう結構立ってるけど、そういう挨拶するんだな、みたいなのちょっと思いましたね。
いつも MC3 曲目ぐらいにやってるような気がするので、ちょっと MC まで間が、ような気がしなくもない。
大体、なんか、まあ、一般的にはそういう感じしますよね。2、3曲ぐらいやったところで一回、こんばんは、みたいな。久しぶりだな、みたいな。なんかそういう、会いたかったぜ、みたいな。MC が入るのが割と多い気がするけど。だいぶね、もう8曲とかやってれば、そういうなりの時間経ってるから。まあでも全然 MC ないなと思ってたんで。
思った以上になかったですね。
思った以上にないまま進むから。
後半はまあ結構それなりにあったっすけど。前半はなんか本当それくらいだもんねっていう。
まあ本編では確かにあんまりないか。MC そんなに多くない。
やっぱアンダーグラウンドパートだと意識的にやらなかったんです。とかそういう感じなのか。でもまあこの辺で一回会って、そっから次がビビッドカラーズですからね。
誰もが安心する。
これはシングルですよね。
シングルですね。
これだから、あ、シングルやるんだって思いましたね。
まあ、なんか、最初はね、シングルなしのテッドリスト見てやるみたいな話があっていうとかで見ましたけど。でも、やっぱり。
全くやらないわけではないと。ビビットカラーズは、どうでした？ N ゾーさんは。
いやー、もうめちゃくちゃ良かったですね。やっぱりこれ。
良かったですよね。
まあ、個人的に始まりの曲でもありますし、これが聴けてよかったなって、もう、サイレントレターとこれが聴けたことでも元は取れたみたいな、そんな気分でしたね。
歌いましたか？
歌いましたね。めっちゃ歌いましたね。
歌いますよね。歌います、歌います
。歌詞出てましたもんね、これ。そういう感じになってたからな。
ハイドも歌えって感じでしたもんね。
うん、うん。
うん。俺も歌いますでしょうと。
この曲だったかな、ハイドが哲也に肩組んで歌ってたの、今日。あの辺はやっぱすごいいいシーンですよね。
うん。
みんながこう見て安心するというか。ビビットカラーズはライブではどれくらいやるもんなんですか？
これも、な、割とその、周年みたいなとこでやってると思います。うんうんうん、
なるほど。
最近も25周年とかってやってる。いや、最近が、一番最近だと、途中、公演中止になったあの、2020年のアリーナツアーでもやってた。
うん、
もうみんな聞きたいですよね、これね。
うんうんうん。板間先生的には今回の、どうでした、ビビットハラーズ。さっきのね、元々の入りが、この曲っていう話もありましたし。
この前の、その、ボイスから、
うん、
あ、こういうの入れてくるんだと思った。今回のツアー、
うん、
定番曲か。定番曲っていうか。
はいはいはい、はい。
でも、ね、普通に、これ始まると、テンション上がりますけど。
うん、うん。まあ、ここ、確かにちょっと変わった感じありますよね。一回、流れとしての。
うん。
その、それまでのアンダーグラウンドさがちょっと薄れたというか、
うん、
場面変わったなみたいな、
うんうん。
この辺からちょっと変わった感じしますよね。
うん、うん。え、それで言うとさっき話してたカラスだかハトだかが、こうメンバーを、なんか光をもたらしたみたいな映像を挟まったのって、この前でしたっけ？
どこだった
か。もしそうだとしたら、なんかその雰囲気が変わったのも納得いくなっていう。
どこかでカラスが白い鳩に変化した。
うんうん、そうそうそう。
そうそう、のあった。
ありましたよね、なんか。うん、
それもうちょっと後じゃないか。どうだ
とか。
わかんないです。ちょっと覚えてる。覚えてないって言って。
いやー、そこまでやっぱ覚えてないですよね。それがあったことはなんか覚えてるけど、どの曲のあれだったかなって、やっぱその場でメモしてないとやっぱそこまで記憶できないな。ちょっと補足のコメントとかしてもらえると嬉しいですけど。
またね、ラルクも地下室から日の当たるとこ出てきた。
そう、そういう演出っぽいですよね。
もう少し地下室に行ってもらっても面白かったかもしれ
ない。ちょっとそっちも聞きたかったと。
まあでも、どっちも、
うん、
これはこれで始まるとテンション上がるし。
うん、安心しますよね、やっぱ。で、しかもそっから次続くのがフラワーですからね。これもやっぱ、最初のあれ始まった時すげえ、うおーって思いましたね。もうこれ続くのみたいな。
フラワーはいつ聴いてもいい曲だって。
うん。
ねえ。
このビビットカラーとフラワーはなんか、当時のヒットチューンというか、
うん、
まさにね、ラルクがすごい来てた時のヒットチューンが、ライブで実際聴けたんだみたいな感動がありましたね。うん、あ、この曲、ライブで聴いちゃったみたいな。
うん、
これって結構レアなんですか、この曲は。
いや、どっちも、でも、そのね、周年ライブが多いから、その時にやってるって感じ。
うん、
うん。
あんま、アルバムのツアーとかではやらないんですか？そうすると。
アルバムのツアーでは、うん、やらないんじゃないかな。
なんかこういう、のって、いわゆる桜時代のシングル曲じゃないですか。その辺ってやっぱあんまり登場しないのかなって思ってたりするんですけど。まあ、やらないことはないけど、そんなに選ばれにくいというか。
ああ。
そういうのはあんまないんですかね。
ユキヒロ加入して最初はやっぱあんまり少なかったと思いますね、ほとんど。うん。
うん、
なんかちょっとずつ、そういう時代の曲もやるようになってったっていうイメージがある。うん。うん、
なるほど。
あ、フラワー、あ、フラワーのことは覚えてて、はい、初めてフラワー生で聴いたのが、2003年の渋谷セブンデイズってい
う
のがあって、その時のフラワーがね、すごく、なんかそんなにサイドの歌が、まあ、声が綺麗じゃないっていうか、少しちょっと枯れてる感じで、
うんうん、
ちょっと苦しそうだとか、なんかそういう時期だと、
うん、
それがね、結構印象に残ってて、
なんか苦しそうな感じがかっこよかったみたいな感じですか？
あ、そうそう、なんかそうそうそう。だし、この当時って解散説が よく流れてた時代で、で、
はいはい、
あとなんか、90年代終わりの、キラキラした感じから、解散説はともかく、このまま、ハイドはもうこういう曲が歌えなくなるんじゃないかってちょっと思った。
うん、
当時聞いてて。
うん、
もう要は高い声が出ないとか、なんかちょっと簡単な言い方しかできないけど。
うん、
うん。でも、今でもまあ歌ってるから、
うん、
すごいこういろんな試行錯誤を重ねて今に至るんだろうなみたいな感じはありますね。
なるほど。
うん、
そういう結構90年代的な甘い歌い方をそんなにしてなかった時期なんですね、うん、その頃は多分。
多分、そういう、それこそはなんかボイストレーニングしたことないみたいな話が多分あったと。思う
ん
ですけど、ハイドがなんか後のインタビューで、アウェイクくらいの時のインタビューで言ってるんですけど、なんか才能だけで歌ってたけど、なんかそれだと、こう、うまくいかないみたいな、なんか長続きしないみたいな、うん、そういう、なんかその時にこうトレーニングするようになったみたいな話が確かあって、そういう境目の時期だった、なんなのか。
なんか、ボイトレとかなんか練習みたいなのをしたのが、それくらいの時期らしいっすよね。
うん。
それまではやってなかったってことですよ。
うん。
やってなくてあんな歌だったのかい、みたいな。
うん。
とんでもない才能ですよね。
すごい。
リアル以降とかでしょ、ボイトレやったのが。
もうちょっと後かもしれない。
もっと後か。
うん。
ちゃんとだからその歌を練習みたいな、合宿して歌を追い込むみたいなのをやったのが結構な後の時期なんだよね。
うん。
それまでやってなかったらしいですからね。
うん。そういう歌い方の部分でその時の、2003年でしたっけ？のフラワーが印象に残ってるっていうところですかね。うん、フラワーね。まあこれはでもやっぱうんなんか素直に聴けて嬉しかったって感じですね。なんかやっぱ、
うん、ねやっぱ往年のというか
いい曲ですよやっぱこれは
すごいやっぱ当時のラルクを聴いてた身としては、
うん、
まさに黄金期みたいな、
うん、
もうイケイケだった頃のシングルですからね。
うん。
それを聞けるっていうのは感動しますよね。
うん。ですね。
この辺のパートはね、新しく入ってくる人たちもたくさんいるから、まあ、嬉しいですよね。
うん。
普通に、ビビットカラーズも、フラワーも。
そうですね。
そういうなんか、一般に知られたヒットチューンがあるっていうのはやっぱ強いですよね。
うん。
うん。
ここら辺で多分またステージが回転してますよね。この曲だったかわかんないけど。いや、でもここで多分もう変わってたと思う。うん、
まあなんかこの辺でクルクルしてましたね。
うん。
なんかクルクルしたり、 この辺のパートから花道歩きに行ったりとか、そうしてた
と思う。そうですね。そうですね。ステージが、ああ、行ってしまったっていう。
あ、でもちょうど、このあたりのパートの時に、そのセンターステージのスクリーンが、結構その曲ごとに、まあ、今までも変わってたけど、なんかその曲に合わせたイメージ映像に変わってたような気がする。
うん。
まあ、フラワーって、フラワー、花が映ってるんですけど。
もうフラワーあんま覚えてないな、どんな。
ビビットカラーズは、なんかその、
ああ、ビビットカラーズ。
ビビットカラーズでしたよね。
うん、ビビットカラーズって出て
た。あそこ、そこまで、そこまで、その、文字強調した方が良かったんだろうかって、ちょっと見てて思いました。
うん、そうですね。
すごい強調してた。まあでもなんかその、なんか、絵の具っていうか、
うん。
油絵の具みたいな。まあ、
うん、まあ、ラルクらしい感じですよね。
うん。
ボイスとかは何だったっけって思ったけど、ちょっと覚えてないな。椅子が飛んでた時かな。
ボイスはそうだったのかな。うん。フラワーの後で多分また MC があったのかな。
ほうほうほう。
なんかあの、今日はマニアックな人ばっかり集まってるから何でも歌えるんでしょうみたいな。
ああ。
そういう感じの、
うん。やってましたね。
やってましたよね。
うん。で、自分で歌ってみて、
うん。
途中からタラッタララーみたいになって、あ、もう俺も歌えねえや、みたいな。
そう。あれ、なんか後でツイッターで見たら、スノードロップのカップリングのやつらしいですね。
ああ、はいはいはい。
なんか、先生はわかります？それで。スウェルインザ
さん。あ、スウェルインザさん。ああ、わ、うん、かる。あ、それを。
それをなんかちょっとアカペラで歌って。
あら、美味しい。
ちょっとだけですけどね。それでなんか、歌えるかっていうのを。
ああ。
目の前のお客さんに。
うん。
で。
こんなのが来ても歌えるんでしょみたいな。
そう。
でも。
今日のあなたたちは。
そう、今日のあなたたちはこんなんでも歌えるんでしょみたいな。いや、俺が歌えなかったわ、みたいな。
スウェルインザさんは、そういう、あれなんですか、なんか、どれくらい、レア度っていうと。
あ、スウェルインザさんは、だいぶレアじゃないですか。これ、雪広作曲で、でも、これが1曲目だった、なんかありそうな、あったような気が
する。へぇ。雪広曲意外と一曲目にやりがち説が今自分の中にあるんですけど、トリックとか、
ああ。
グランドクロスの全然その母数の情報が少なすぎるんですけど。
あ、でもあった。ああ、あった。あ、少ないですけど、そう、ありました。あ、スウェルインザさんから始まる。
そうなんだ。
半分 SE 的に始まる感じ。
はいはいはい。
かな。
なるほど。
うん。アンダーグラウンドの1曲目こういうの来るかなとちょっと思ってました。最初。
でもあそこでね、その曲がいきなりその、こういうのはいけるのっていうのでパッと出てくるのがすごいっすよね。ハイドも。
あ、でもよくね、あの、歌詞を忘れるとか間違えるって、ネタにされてます。
なるほど、
うん。でも覚えらんない、
ね。まあね。
人ね、普通。
まあ、どのシンガーもありますよね。
うんうん。
龍一もあるしね、みたいな。
そうそうそう。よくね、ありますね。うん。
ロックバンドのボーカルあるあるですよ。
うん。まあ、そんな MC のところがあって、次が、It's the End か。
It's the End 好きな曲ですね。まあ、うん、全部、やったやつ全部好きですけど、It's the End 好きだな。
これはね、ハイドも、タンバリンで。
あ、タンバリンで。
いやでもこれ、こないだの、ね、あの、うちらの、 グランドクロスツアーのやつ、特集しましたけど、ここでこのタンバリンサウンドっていうのは、重要なんでしょうかみたいな話しましたけど、実際聞いてみるとタンバリンサウンド重要ですね。
いや、ちゃんと聞こえるもんだなと思って。
聞こえるね。すごい聞いてますよね、あの音が。ちゃんとそのなんか。
すごいっすよね、ちゃんと聞こえるの。
あ、めちゃめちゃ聞こえるやん、みたいな。タンバリンなんか聞こえねえだろうとか思ってたんだけど。全然聞こえてましたよね。ああ、やっぱタンバリン必要なんだ、これは、みたいな思いましたね。
もう今日の、今回のやつは、あの、タンバリン別の人叩いてたりとかしてなかったのか。
なんだろう
な。わかんない。俺あの、この前のグランドクロスツアーの名盤ラジオの配信で、初めて、雪色の後ろにタンバリン叩いてる別の人がいるっていうのを知りました。
その存在を。
あと見直して、あ、確かにいた。
今回いないんじゃないかな。ちゃんと見れてないけど。
まあ、ハイドがやってるのが聞こえてたって感じで。それ以外ではなかったような気がしますけどね。
タンバリンは、まあそうですね。多分まあハイドのやつがそのまま聞こえてたんだとは思いますけどね。今回については。まあこれはレイからの曲ですね。よかったですね。やっぱこれ。
よかったですね。
この時の、ね、後ろの映像は、わお。覚えてる。あの、今度は砂漠になってた。確か。砂漠というか、赤ジャケタ。
はいはいはい。なるほど。
あと、ハイドも三つ楽器弾いてるんですよね。サックス、ハーモニカ、で、タンバリンみたいな。
確かに。
結構マルチにやってますね。
ああ、でもよく考えたらギターは弾いてないんですね。
あ、確かに。
今回弾いてなかったですね。
あのグランドクロスツアーだと、まああれもう相当昔のあれですけど、あの時は割とギター弾いてますよね。
火の灰とか、
ね。それに比べると。
まあ、今回はやっぱ、ハニーがないのがね、今。
割と近年のライブだと、そんなに弾いてないとか、そういう感じだったりするんですか？
でも、ハニーは持ってると思いますよ。茨の涙は昔持ってた気がするけど、最近は持ってないか。
ああ。
ハニーぐらいかな。
曲によっても、じゃあまあ、弾かない方にシフトしてきてたですかね。で、次が、キュアレス。
これは来たって感じじゃないですか。
これが今日一番美味しかったやつだと思います。俺、
あ、俺は聞きたかった。これ、あれか、1日目と2日目はやってないのか。
やってない。
1日目と2日目はここは何だったんですか？
ここは、シェイドオブシーズンっていう、バタフライに入ってるやつ。
じゃあ、ここがあれですね。オールデッドと入れ替わり的な。
そうだね。その古いレア曲とは新しいレア曲との。
そう。
トントンなんだね、それで。
そうですね。
ああ、まあそうね。
なんかバランス取れてるんですね。
なるほど。確かに。
オールデッド聞けなくて悲しいけど、
キュアレス
聞けたってのはでかい。めちゃくちゃでかいっていうことですよね。
これはやっぱいいっすよね。なんか聞き応えがあるというか、見応え、やっぱあの、鉄が歌うパートもあるし。
このね、キュアレスとかはその、昔の唯一出てるようなライブビデオでしか見たことないから、これは羨ましい。
28年ぶりらしいっすよね。
すごい。 28年ぶりはやっぱすごいな。
キュアレスはコピーバンドの方でやってたんじゃないか。
これがなんか一番反応でかいんじゃないですかね。
ああ。
やっぱツイッター見てても、キュアレスやったのみたいな。
はいはいはいはい。
反応ありますし、僕の弟はすごい重度のラルクファンなんですけど、キュアレスやったのかよみたいな言ってましたからね、やっぱ。
やっぱそうなんだ。
ま、見たことねえぞみたいな。
見たことない、見たことない。
ほんと、ルナシーで言うフェイクですよ。
ああ、
そういう。フェイクマウントですよ。キュアレスマウントですよ。
キュアレスマウントね。
俺、キュアレス見てますから、みたいな。キュアレス聞いてますよ、僕は。みたいな。
ね、
そういうレベルの曲ですよ。
なるほど。ここで早速、先生にマウント取れるじゃないですか。
そうだよ。キュアレス聞いたことないの？
ない。ライブで聞いたことないな。でも、あれだよ、キュアレスマウントすると、その、もうドエルとかっていう言葉より前の人たちがわらわらっと来るよ。あの、桜時代の人たちが。
ああ。
わらわら。そんな怖いことになるの？いや、いや、申し訳ない。いや、申し訳なかった。
言いすぎた。
言いすぎた。やりすぎた。あれですね。
まあでも当時はライブでやってたんですよね。そうそうそう。
フェイクって、
ヘブンリー
フェイクってやってないね。
そうっすね。
そうそうそう。だから。
だから、あの、
まあ、若干違いますけどね。
スティールとかそういう感じですね。スティールとか、ラメンタブル。
ラメンタブルとかね。
そうそう
そう。そういう。
ちゃめんじゃない。ちゃめんよ。それが聞けたぐらい
の。それが聞けた。
そうそうそう、うん。そんな感じですね。
あ、でもこれ。
フェイクなんか未だにやってないんだからね、あれは、ね。
そうそうそう。
羨ましい
な。ラルクであるんですか？未だにライブでやってない曲とか。
あ、普通に、その、音源がリリースされてて。
音源がリリースされてて、ライブで一回も演奏されたことのない曲。
いや、ないじゃないかなと思いますね、普通の。なんか、音源になってるかなってないんだかよくわからない昔の曲とかじゃなければ。
うん。
やってるんじゃないかな。なんかその辺は、もっと有識者だ、うん。有識者に聞かないとわかんないかも。
まあでもなんかあれば話題になってたり しそうですけどね、うん。今回こそやるか、みたいなそういう系の話で。
それは、あのなんかずっと人気投票っていうか、違う、投票すると1位になる、なってるけどね、かたくなに。やらないみたいなのはありますね。
なんてやつですか？
愛は投げられた。
ああ、なるほど。愛は投げられた、どっかでやるんじゃない？今回のツアー。
今回
の、その、ここ3日間のセットリストって、カップリングの曲が入ってないでしょ？あの、なので、どっかでやるのか、どれかやるのかな、やってほしいな、みたいな。
なるほど。そうなんだ。
その、サインは投げられたを、あの、哲也が去年やってた、ライクワンエンジェルでやってたんだ
よ。おー。
あ、そうなんだ。じゃあやるよ、きっと。
なるほどね。次はブレイムですね。ティエラに入ってるやつ。
ブレイムも来たって感じですよね。
これもそうっすね。これも好きだから嬉しかったな。
やっぱデューンティエラに入ってる曲が来ると嬉しくなっちゃうなっていうのがありますよね。
まあでもそれは変わりますね。
あのピアノのフレーズが入ってくるところがシリアスで好き。これは、レア度はどれくらいですか？フレーム。
ね、最近だと、8年ぐらい前。8年前か。国立でやってるみたい。2014年の国立でやっ、なんで8年前。で、それより前だと、96年とか90年代みたいなんで、
まあ、
その2014年の国立でだいぶ久しぶりにやって、またそれ以来見たから、レア度は高い。
なるほど、うん。もう、このツアーの次にいつ聞けるかわからないって感じですね、
うん、
じゃあ。な
んか、初日の MC で、こういうことを言ってましたね。もう、二度とやらない曲があるかもしれないみたいな。
なるほど。いや、まあでもそういう感じになるよね、現実的に。
フリーは、そうだろうな、もう。二度とやらなくてもおかしくないよね。
うん。
うん。
いや、でも、本当冷静に考えると、そうですよね。バンドっていうものの、そのなんか、どれくらい残りできるのかって、うん、もうみんな考えてるって言うじゃないですか。うん、ラルクに限らずですけど。まあ、ハイドはよく言ってますけど、そういうこと。っていうところも考えて、あと何回ツアーできるんだろうみたいなところも結構現実的になってくると、セットリストでどれがあと何回聴けるのか、もしくはなんかもう聴けないのかみたいな、そういうのも割と現実的にあるよなって、
うん、思いますね。と
そういう話ですよね、
うん、
ラルクに限らないですけどね、そういうのは、
うん、そういう曲を聴けるこのツアーは、やっぱ貴重ですよね。
ほんと貴重ですよね、
うん。
で、またやっぱね、数曲入れ替えるっていうところがね、やっぱ、だから、わ、これがあの時、あそこに行ってれば聞けてた、みたいなところがあるから、やっぱりね、もう一回行って行きたくなる人も多いんじゃないかなって思いますよね。うん、この3日間、セットリスト見て、追加、追加って。
今日のセットリストは、そう、あの、初日と一緒だと思ったんですよ。ね、うん、したら、2曲も違うじゃねえか、みたいな。ありました、確かに。
そして次が、これ、次が、まあ、本編最後的な感じになるのかな。叙情詩。
うんうんうん、
これは、アウェイクに入ってる曲。
これはアカペラから始まったんですと。今回。違うのか。
アカペラから始まったっけな、どうだったっけな、どうでしたっけ、
アカペラだったっけ、
覚えてない。なんかそう、
アカペラ、うん、わかんない。
そういうバージョンもある。そういう入り方。
いや、アカペラじゃなかった気がするな。最初から入ってた気がする。
うん。
うん。
うんアカペラだったら覚えてそうな気はするな。
これ、兼作曲の曲ですけど、なんかね、すごい、ラルクのハイドのボーカルのかっこいいところがね、よくわかるっていうか、聴いてて、すごい気持ちいい曲ですよね。好きなんですよ、ジョジョーシ。
いいっすよね。
あの、サビのところ。
やっぱりすごい、その、ハイドのボーカルって、ラルク・アンシエルでものすごく映えるなっていうのは感じましたね。彼の持つメロディーセンスというか、その歌い方のメロディアスさみたいなのが、やっぱりラルクで、ものすごい発揮されるんですよね。
うん。
ラストロックスターズだとそのなんかメロディアスな歌い方みたいな感じではないんですよ。うんうん、もっと直線的なロックみたいな。そうではない。なんかすごい曲線的で妖艶で幻想的でなまめかしい歌い方がすごいやっぱ映えるなと、ここで。
うん。
うんっていうのは、ラルクのライブを直に感じてみて 思ったところですね。
そうですね。確かに。この曲で、その本編ラスト的な感じ、終わるのは、先生的にはどうなんですか？
あんまり記憶にないかな。本編ラストって、なんか、本編ラストなんかもうちょっとこう、激しい感じで終わることの方が多い。かな。うん。それも最近かわかんないけど、あの、シャウトアッツ・ザ・デビルで終わるとか。
はいはいはい。
他に何ロック的なガツンと言って終わるみたいなのが多いんですかね。
あ、そう。で、最後、その、雪色がちょっと、ドラム、プロっぽく叩いて、で、あの、はい、みんな退場するみたいな、そういうのが、
なるほど、なるほど。
本編ラストとしては多いかなと思うけど、今回、だいぶ、まったり、まった感じ、本編で、ね。
一人となんか聞かせて終わる感じでしたよね。
なるほど。確かに、そうですね。聞かせて、そのまま去るっていう。これはレア曲ではあるって感じなんですかね。
あ、巨表紙。
はい。
いや、30周年でもやってるみたいので、結構、割と最近やってる感じですかね。でも頻繁にはそんやらない。気するな。あ、30周年のセットリストだと、もう終盤は、なんか、なんすか、ドライバーズハイとかから始まって、ステイアウェイハニー、茨の涙、シャウトアットザデビルみたいな。
暑いじゃないですか、めっちゃ。
なんか、多分、終盤どんどんその、盛り上げていって、本編終了みたいなのが多い。
なるほど、なるほど。
うん。でも、今回はそこが、この、シングル曲っていう、シングル曲の、ね、感じで、あったのか。
そうですね、まあ確かに。途中、ビビットカラーズフラワーでシングル曲並べてきたけど、その後別にそれが続くわけじゃないっていう感じですよね。
うん、まあ、本編のコンセプトが割と見えますよね、その辺が。レア曲並べて、全体の流れとしてもレアな流れですよっていうか。それがこのツアーの本編のコンセプト、あまりやらないセットリストですよっていうのが、今回の目玉ですよね。
そうですね、
うん、
まあでも途中でやっぱあの2曲を挟むことでね、安心もさせてくれるというか。
そうですね、
そういうところはさすがだなって感じはありますし、
ああいうチューンがあるのは誰にとってみても安心するっていうか、
うん、
ああ、ね、これ来た、これ嬉しいっていう曲を持ってるのがなんかラルクの強さですよね。
そうですね。ライトな人にとってもやっぱ嬉しいし、コアで古いファンにしてもやっぱこれは嬉しいわけですからね。
ビビットカラーはすごい嬉しかったもんな。乗ったし、歌ったしっていう感じですね。
ですね。はい。ということで、本編終わりまで行きましたが、ちょっとまたいい時間になってきたので、続きまた次回やっていきたいと思います。
次回へ続きます。